こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。猿でもわかる問いの立て方は、東大マンによる猿でもわかる思考法シリーズの一冊で、思考の出発点となる問いの作り方を扱う入門的な実用書である。主題は漠然とした悩みやテーマを考察や行動につながる問いへ変換することにある。レポートや卒論に取り組む学生だけでなく、職場の違和感、対人関係の AI への質問の仕方に悩む読者も想定されている。内容は専門的な研究方法論というより、日常的な問題解決に使える思考の型を示す癖に近い。特徴は、問いを抽象的な知的作業として扱うのではなく、次に何を調べるか、誰と話すか、どの原因を確認するかを明確にするための実践的な道具として説明している点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、問いとテーマと課題を分けて考える基本整理。本書の中心にあるのは、問いを単なる疑問文としてではなく、思考を前に進めるための構造として理解する姿勢である。多くの人はテーマ、課題、悩み、問いを混同したまま考え始めるため、調べる範囲が広がりすぎたり、何を判断すれば良いかわからなくなったりする。例えば、職場の雰囲気が悪いという認識は課題に近いが、そのままでは原因や改善策を検討しにくい。そこから、どの場面で雰囲気が悪くなるのか、何が心理的負担を生んでいるのか、どうなれば働きやすいと言えるのかという形に変えることで、検討可能な問いになる。本書はこの変換を重視している。問いを立てるとは、漠然とした対象に境界を与え、考えるべき焦点を定める作業である。そのため、問いの質は答えの質だけでなく、その後の行動の具体性にも影響する。次に、良い問いは次の行動を決められる形を持つ。本書が扱う良い問いは、知的に見える問いではなく、次に取るべき行動を明確にする問いである。問いが大きすぎると、調査、対話、観察のどれを始めれば良いか判断できない。一方で、良い問いは対象、条件、比較軸、望ましい状態をある程度含んでいるため、答えを探す手順が見えやすい。例えば、なぜうまくいかないのかという問いだけでは範囲が広いが、どの条件が変わると相手の反応が変わるのかという形にすれば、観察や検証が可能になる。ここで重要なのは、問いを立てることが単なる思考訓練ではなく、行動設計の前段階になるという点である。本書では、問いを持つことで仲間を作りやすくなるという示唆もある。これは、問いが共有されると問題意識だけでなく、役割分担や協力の方向も共有できるためである。さらに、こうだったらいいのにから始める改善思考の発想。本書の特徴的な視点の一つは、問いを不満や批判からだけでなく、こうだったらいいのにという望ましい状態の想像から立てる点である。問題解決では悪い原因を探すことに意識が寄りがちだが、それだけでは責任追及や悲観に流れやすい。望ましい状態を先に置くと、現在との差分が見え、何を変えればよいかを考えやすくなる。これは学生の研究テーマにも、職場の改善にも、日常的な感情整理にも応用できる。例えば、会議が重いという不満を意見を出しやすい会議にするには何が必要かという問いへ変えると、発言順、資料の量、司会の仕方など検討対象が具体化する。問いは現状分析の道具であると同時に、理想と現実を接続する道具でもある。本書はこの発想により、ネガティブな思考をただ否定するのではなく、扱いやすい形に変換する方法を示している。そして、因果関係を誤らないための問いの組み立て。問いの立て方が重要である理由の一つは、因果関係の理解を左右するからである。ある出来事が起きた時、人はすぐに分かりやすい原因を一つ選びがちだが、実際には複数の要因が絡んでいることが多い。問いが荒いままだと、偶然の相関を原因とみなしたり、一部の経験を一般化したりしやすい。本書は、物事には型があり、その型に当てはめて考えることで理解が進むという発想を背景に、問いを通じて因果を整理する意義を示している。原因は何かだけでなく、どの条件で起きるのか、何が変わると結果も変わるのか、他の説明はあり得るのかと問うことで判断の精度が上がる。これは学術的なレポートや卒論だけでなく、仕事上のトラブル分析にも関係する。問いを丁寧に作ることは、答えを早く出すためではなく、誤った結論に急がないための安全装置でもある。最後に、 AI を使いこなすための質問設計としての問い。本書は AI 活用にも問いの立て方が関わることを示している。生成 AI は入力された指示や質問に応じて出力を作るため、曖昧な依頼をすれば曖昧な答えが返りやすい。これは AI の性能だけの問題ではなく、人間側が何を知りたいのか、どの条件で考えてほしいのか、どの形式の答えが必要なのかを整理できているかという問題でもある。問いを作る力は AI に対するプロンプト設計の基礎になる。例えば、何か良い案を出してほしいという依頼より、対象、目的、制約、評価基準を含めた問いの方が、 実用的な回答を得やすい。本書の意義は AI 時代の技術論に踏み込みすぎず、まず人間の側の問いの精度を上げる必要を示している点にある。 AI を便利な道具として使うには、答えを受け取る前に何を問うべきかを設計する力が欠かせない。結論として、本書は思考法は問題解決の専門書を読み慣れていない読者に向いている。特にレポートや卒論のテーマ設定で行き詰まる学生、職場の問題を感情論で終わらせたくない社会人、AI に何をどう聞けばいいかわからない人に適している。実用的な利点は、漠然とした違和感を調べる、話し合う、試すといった行動につながる問いへ変換する視点を得られることである。知的な利点は、問い、テーマ、課題を分け、因果関係を慎重に扱う基本姿勢を学べる点にある。同じ分野の本には、論理思考、問題解決、研究方法を体系的に扱うものが多いが、本書はそれらの前段階にある問いそのものに焦点を絞っている。説明は簡潔で、専門用語を多用しないため、厳密な理論書というより入り口としての性格が強い。その一方で、研究、教育、お笑い、職場改善、AI 活用に共通する基礎技能として問いを位置づけている点が独自性である。深い専門性よりも、すぐに使える思考の型を求める読者に合う一冊である。ご支援いただける場合は、東大マン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。